바다에서 치솟은 강통, 주 예수 그리스도가 100m 해안도나 바다가 다녀야 되거든요. 다음에. 今日私たちは福音の日課として洗礼者ヨハネ殺されるという箇所に耳を傾けております。この場面から私たちはどのような福音を聞いたらいいのでしょうか。洗礼者ヨハネについてマルコによる福音書から拾い上げてみたいと思います。洗礼者ヨハネが最初に登場するのはマルコによる福音書の冒頭で、アレノに現れたヨハネが述べ伝え、イエスを指し示した場面になります。続いてイエスはそのヨハネから洗礼を受けています。次にヨハネの名前が出てくるのは、イエスがガリラヤ伝道を始める場面。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、ガリラヤ伝道を始めたとあります。このように聖書を追ってまいりますと、ヨハネの登場は常にイエスと共にあるということに気づきます。ヨハネはイエスを指し示し、イエスに洗礼を授け、イエスの宣教という新しい時代の到来を前に退くというように、すべてイエスとの関連性を示すよう登場しているのであります。イエスのガリラヤ宣教の開始とイエスの逮捕が関連付けられているのは、このヨハネが旧約最後の預言者と言われるゆえんであります。そのヨハネは後から来られるイエスを指し示し、預言者としての務めを果たしたのでした。そのヨハネが捕らえられることによって旧約の時代が終わったことを告げているのです。そしてイエスがガリラヤに登場し、時は満ちたと言って宣教を始め、新しい時代が始まったのです。これがイエスの宣教とヨハネの逮捕が関連付けられることで明らかにされた神の出来事でありました。先週の日課はマルコによる福音書6章1節以下でありましたが、そこから今日までの文脈に目を向けると、ナザレで受け入れられない、この部分はイエスの宣教について触れていますから、以下イエスの宣教ということにいたします。そして12人の派遣、そして今日の日課、洗礼者ヨハネ殺されると続いていることがわかります。しかもカトリック教会の日課とそれに基づいて作られた共通聖書日課とはいずれもナザレで受け入れられないという箇所と12人の派遣という箇所とを2回の主日に分けて取り上げているのであります。つまり今日の日曜日、カトリック教会に行かれると先週の後半の部分、12人が派遣されたという部分を日課として読んでいるわけであります。これに対して改訂された今私たちが使っている日課では、 それらを一つにまとめ、イエスの宣教と洗礼者ヨハネの死と直接結びつけることに成功しております。このように意図的にヨハネとイエスの宣教と関連づけているのは、先に関連づけした際、新しい時代の始まりを示したように、ここでも新たな展開を示そうとしているに違いないのです。ヨハネの死がイエスの死を予兆する出来事として捉えられている。このことによって新しい展開、すなわち十字架への道を歩まれるイエスを指し示しているのだと言えるのです。そしてこれこそ私たちが今日聞くべき福音なのです。マルコによる福音書を遡りますと、すでに3章、敵対者たちがどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたとあり、受難物語が始まっていることを示しています。そしてその直後の場面で12人が選ばれているのです。今日の箇所に目を戻しますと、ヨハネが殺されたことを伝える3日の直前で12人が派遣されているのは偶然ではないでしょう。さらにこの世の権力者の姿にも共通する面があるということがわかります。それは洗礼者ヨハネを殺すよう命じるヘロデと、イエスを十字架につけるよう命じるピラトの類似点であります。ヘロデはヨハネが正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたとありました。一方のピラトですが、イエスを尋問する場面、イエスがもはや何もお答えにならなかったので不思議に思ったと当惑している様子がうかがえます。さらにピラトは祭りの旅ごとに人々が願い出る囚人を一人釈放していた慣習に従い、釈放する者を決めるとき、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言ったのでした。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたと、ピラトがそのように言った理由が記されています。このようにヘロデとピラトという権力者自身はヨハネに対し、またイエスに対し悪意というよりも好意を示していたという点でも類似していると思われるのです。つまりヨハネに対するヘロデの態度は、今日この日課を与えられた私たちにイエスに対するピラトの姿を思い起こさせるのであります。さて、毎週の特別の祈りはその日の主題を明らかにする一つの要素であります。今日の主題を確認するために、今日の特別の祈りに目を向けたいと思います。次のように祈られました。神様、聖なる望みも良い悟しも 正しい技もすべてあなたの賜物です。しもべである私たちが平穏な心で迷わず身旨に従うことができるよう、世にはない誠の平和をお与えください。聖なる望み、良い諭し、正しい技、それらすべてが神の賜物、すなわち神が私たちに恵みのうちに与えてくださったものだ、このように言われています。そのように言われると、私たちはそれを聞いて、いや全くその通りだと言われるかもしれません。しかし、ね、私たちは分かっているようで分かっていないというのが本当のところではないかと思うのです。分かっていないからこそ、すべてあなたの賜物ですと今日祈るように設計されているに違いないです。皆さんが分かっているならば、あえてこのように祈る必要はない。分かっているようで分かっていないから、今日私たちは声を合わせこのように祈るのです。預言者イザヤを通して告げられたように、神の思いは私たちの思いを高く超えているのです。それほど違う思い、違う道にありますから、聖なる望みも良い諭しも正しい技も私たちには全てわからないことばかりなので、もちろん私たちは聖なる望みはこのようなものだと思って望み、良い諭しはこうだと思って諭し、正しい技もこうだと思ってなすのですが、私たちのなすことは必ずしも神の御心にかなうものではない。私たちは聖なる望みではなく、自ら思い描いたものを望みとしてしまうのか。心地よい諭しを受け入れ、神の時に厳しい、しかし良い諭しというものがわからない。また特別の祈りでは、誠の平和に言及されています。誠の平和ということは、誠ではない平和があるということでしょう。一般に平和とは、平穏無事で揉め事がない状態と説明されます。私たちはそのような平和を指して、誠の平和であるかのように考えるのです。今週の特別の祈りは、そのようなこの世的平和ではない平和を指して、誠の平和としているのだと思うのです。それは決して平穏無事で揉め事がない、そういうものではなく、たとえ平穏に思われない中にあっても、困難に直面する中にあっても、変わらず平和である。これが誠の平和が意味することなのであります。それはちょうど聖書の一番目に重なります。イエスを乗せて船を漕ぎ出した弟子たちですが、突風が吹き波が荒れると、私たちが溺れても構わないのですかと寝ているイエスを起こしたのでした。 イエスは起きて湖を沈められると彼らに言われたのです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。この出来事が示しているのは誠の平和についてであります。風がなく波が穏やかな状態は平穏無事な状態として私たちにはよくわかる平和なのであります。しかしそのような状態は一瞬にして変化する。先ほどまで平和であると思った状態が変わり、平和がすぐ失われてしまう。一方、誠の平和とは、共におられる方によってもたらされます。たとえ状況が変化したとしても、共におられる主イエスとの関係は変わらない。このイエスとの関係に基づく平和、これを誠の平和というのです。特別の祈りは、世にはない誠の平和をお与えくださいと閉じられています。特別の祈りはその日の主題を表していると申し上げましたが、誠の平和を求める祈る、求め祈るように教えているのは、私たち人間が誠の平和ではなく、誠ではない平和を求めてしまうものであるからに違いありません。誠の平和は世にない平和と祈られていますから、それは神の平和となるでしょう。すべて神が与えられる賜物であります。世にある平和こそ私たちが求める誠ではない平和ということになるのです。先に触れたヘロデとピラトの態度から、この誠でない平和について見ることができます。ヘロデは人々の前で約束した手前、ヨハネを自分自身では望まなかったけど降ろさせた。ピラトは群衆を満足させようとして自分の本当の思いじゃなかったけど降ろさせた。両者に共通しているのは、人の目を気にして行動したということであります。今日の特別の祈りで言うなら、彼らは共に平穏無事で揉め事がない状態、すなわち誠ではない平和を求めたのでありました。これに対して特別の祈りによって示される今日の主題では、私たちが誠の平和に目を向け求めるようになることなんです。それはこの世の平和とは違っているのです。平穏でなくても揉め事があるように映り、私たちを困惑させるかもしれません。しかしそこにある神の御心、聖なる望み、良い悟し、正しい技に聞いていくことが欠かせないということを、今日の祈りは私たちに教えているんです。主イエスが次のように言われたことを思い起こします。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。世が与えるように与えるのではない誠の平和、 それはその十字架の死によって与えられる平和であります。ピラトも平和ではない、まことではない平和、人の目を見てそれに応えるように十字架に渡されたことによって実現したまことの平和であります。しかしたとえ困難、不安、恐れの中にあっても変わることのない関係によるこの平和がキリストの十字架によって確かに与えられる。この神の平和を前もって私たちに示すために今日、洗礼者ヨハネ殺されるという箇所が福音の日課として与えられ、私たちが誠ではない平和に心を奪われることなく、ただひたすら誠の平和、キリストの十字架によって勝ち取ってくださった平和を求めていけるように、私たちは今日招かれているんです。キリストの十字架、それこそが今日私たちが聞く福音なのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。